それでは今朝は隣人を自分のようにと題して山崎牧師よりメッセージをしていただきます。メッセージに先立ちまして、本日の聖書箇所を朗読させていただきます。本日の聖書の箇所はレビ記19の9から18、レビ記19の9から18です。それではお読みいたします。あなた方の土地の収穫を借り入れるときは、畑の隅々まで刈ってはならない。あなたの収穫の落ち穂を集めてはならない。またあなたのぶどう畑の実を取り尽くしてはならない。あなたのぶどう畑の落ちた実を集めてはならない。貧しい者と在留異国人のためにそれらを残しておかなければならない。私はあなた方の神主である。盗んではならない、欺いてはならない、互いに偽ってはならない。あなた方は私の名によって偽って誓ってはならない。あなたの神の名を、あなたの神の皆を汚してはならない。私は主である。あなたの隣人を虐げてはならない。かすめてはならない。日雇いの賃金を朝まであなたのもとにとどめていてはならない。あなたは耳の聞こえないものを侮ってはならない。目の見えないものの前につまずくものを置いてはならない。あなたの神を恐れなさい。私は主である。不正な裁判をしてはならない。弱い者におもねり、また強い者にへつらってはならない。あなたの隣人を正しく裁かなければならない。人々の間を歩き回って人を中傷してはならない。あなたの隣人の血を流そうとしてはならない。私は主である。心の中であなたの身内の者を憎んではならない。あなたの隣人を年頃に戒めなければならない。そうすれば彼のために罪を負うことはない。復讐してはならない。あなたの国の人々を恨んではならない。あなたの隣人をあなた自身のように愛しなさい。私は主である。
改めまして、聖愛ファミリーの皆さん、おはようございます。再びここに越し集えて幸せに思います。今日のようなお天気の時、前働いていたところの宣教師さんは私に会うなり Beautiful day って挨拶するんですね。 Beautiful day っていうのはいいお天気ですねってね。と思った時にその後に For ducks ってつけるんですよね。アヒルたちにとって。まあこんな日アヒルたちは大喜びするんでしょう。多分カエルもね。さて、今日隣人を自分のようにという題をつけました。なんか中途半端な題みたいかもしれませんけども、隣人を自分のように愛そうということ、また隣人には、そう自分のように、思って使えようというメッセージなんですけどもね。まあ身近な人はみんな隣人、そう思いますよね。特に夫婦なんかは一番の隣人だと思います。ある時多分家内忘れてるでしょうけども、いきなり私のほっぺたピシャンと叩いたので、あっと思ったら、あなたのほっぺたに蚊が止まってたのって言うんですね。夫婦は一心同体と思いますけども、自分のどっかに蚊が止まったらピシャッと叩きますよね。夫の体を自分の体のように思ってくれてる、ありがたいことだと思いました。主人の顔、血を吸うなんて、けしからんか、許せない、ピシャンって。私たち、身近な隣人を、本当に慈しんで、その身になって、行動を取るということをもっともっと身につけることができればな、と思ってるんですけども。今、一つのシリーズでもってメッセージをお送りしております、健やかライフ。その鍵は、生活習慣だと申しました。 生活習慣の切り替え、そしてそれを持続すること。皆さん、まあ、体の健康についてはそうしていらっしゃいますよね。いろんなストレッチ体操、ウォーキングとか、いろいろやって、また、食生活の方でも野菜中心の食事に切り替えたり。でも、それ続けないことにはね、しばらくはやるんだけども、時期に飽きてしまったり、続かなかったりしてやめてしまうと、元も子もなくなったりします。この、健やかライフと私名付けましたけども、体の健康だけでなくて、心、魂、霊的な面での健やか、爽やかな生活も、なおさらそうですよ、ということで、見直しをしつつあります。これを持続するには、決断がいります。そして、助けてくださいという、大蔵の祈りが必要だと思いますよね。で、どういう関係での、生活習慣かというと、まずは、縦の関係。主と私。こういう関係で、三つの関係、習慣。そして今度は自分と周りの人たちというね、横の関係でもまた三つ。合わせて六つの習慣を身につけましょう。自分自身トレーニングしましょうという、まあそういう呼びかけで始めたんですけども。すでに三つを取り扱いました。記憶にあるでしょうか？だいぶ時が経ってしまいましたね。まずは毎日の習慣です。毎日、時間をとって主と交わる。普通私たちは教会ではデボーションと呼んでますけども、一日のどこかで時間をとって、聖書を開いて、一句でも思い巡らし、天皇父様、イエス様って祈る。ね。これが、まず、一番の基本かわかりません。それを身につけましょうというね、これが第一の習慣。で、第二の習慣は、毎週の習慣です。皆様、今していることです。週に一遍は、礼拝の場。ここに集って、天皇お父様、会うこと、イエス様って呼びかけて賛美すること。皆様、それに、つかに身についていらっしゃいますけれども、これが祝福のリズムだと、あの時申しました。6日働いて1日休めという、その休みはですね、ごろ寝しようということではなくて、その、体を休めつつ、普段おろそかになりがちな、天皇お父様と自分の関係をより深める。しかも仲間と一緒にね。これが二つ目の習慣。で、三つ目の習慣は、お金の使い方に関することでしたね。これは毎月の習慣と言っていいでしょう。給料をいただいたときに、その最初の十分の一を区別して、主にお捧げする。もしもその習慣をつけるならば、必ず天の窓を開いて、溢れるばかりの祝福を注ぐよと、天皇とお様がおっしゃいます。嘘だと思ったら試してごらんというね、チャレンジが旧約聖書の最後に2回出てきます。イエス様ご自身も神の国とその義を第一に、そうすればこれらのもの、衣食住は添えて与えられるからって、そう言ってくれましたね。まあそんなんで、縦の関係でこの3つのことをしっかり自分の、まあ、習慣とし、リズムとしていこうという。まあこれがまず、前半三つ。で、今日から後半に入ってきます。今度は横の関係です。こういう縦の関係を築きつつある私たちは、今度、周りの人たちとどんな関係をという時にね、やっぱり三つあると思います。で、第一は、毎日の習慣と言ったらいいでしょう。ね。毎日、身近な、人に進んで仕えていくということですね。進んで身近な人に仕える習慣。これを今日は取り上げたいんですよ。そして、その土台となる御言葉は、今読んでいただいた旧約聖書、レビ記19章の言葉です。その出だしの言葉と、それから締めくくり、さっき読んでいただいたところの締めくくり、その言葉を二つつなげて枠に囲みました。二行ですけども、どうぞお手元のアウトラインご覧ください。この二行の言葉をご一緒に読んでみたいと思います。どうぞ。イスラエルの全会衆に告げて言え、主である私が聖であるから、あなた方も聖なるものとならなければならない。あなたの隣人をあなた自身のように愛しなさい。これです。イスラエルの全会衆に告げて言えとまずありました。でも聖書の言葉って、遠い昔の言葉も今の言葉として読むんですよね。 しかもイスラエルへの言葉っていうのは神の民、私たちも現代の神の民ですから、私たちへの言葉で読むんですよね。ですからこう読むときには、尾上聖愛教会の全改修に告げて言えと、私は読んでみました。皆さんもよろしいですか？そんな風に、もう一遍読んでください。いいですか？はい。尾上聖愛教会の全改修に告げて言え、主である私が聖であるから、あなた方も聖なるものとならなければならない。あなたの隣人をあなた自身のように愛しなさい。私に習って聖なるものとあなた方もなれよ。そしてその生き方とは端的に言ってこれだと。それがかの有名なこの言葉。あなたの隣人をあなた自身のように愛しなさい。これは皆さんすっかりもう暗記していらっしゃいます。そうでしょ？そらんじて言いますよね。言ってみてください。上を向いて、せーの。はい。あなたの隣人をあなた自身のように愛しなさい。もう一遍どうぞ。あなたの隣人をあなた自身のように愛しなさい。これは黄金のルールであるということができると思います。対人関係の黄金のルール。遠い昔、モーセを通して与えられたこの命令、新約聖書の時代に、イエス様、自ら何遍となく引用なさいました。重要聖句として。そしてパウロも、ヤコブも引用しています。新約聖書に合計7回ぐらい出てくるんですね、引用が。それほど中心的な聖句。ゴールデンルール、黄金のルールと言われます。そしてこれこそは対人関係のルールの中で、これ以上のものはないと言われるものです。ですから、パウロの言葉を拾うならば、律法の全体は、あなたの隣人をあなた自身のように愛せよという一語を持って全うされる。旧約聖書の律法の全部をぎゅっとね、縮めるならばこれになるよと言うんですよ。対人関係の戒め。ね。それから、失礼しました。ヤコブもですね、ヤコブの手紙の中で、もし、あなたの隣人をあなた自身のように愛せよという最高の律法を守るなら、あなたの行いは立派です。この一句さえ守るならば、あなたの行いは立派です。なぜならば、この戒めの中に、もうすべてがまとめ込まれているから、包括されているからとね、いうところなんです。隣人を大事に思うならば、お隣さんが悲しむようなこと、その人に損失を与えるようなこと、一切しないやつ。だから実会のね、項目、後半、どれ取ってみても、隣人を愛するならば、自分のように愛するならば、全部実行しているはずの言葉ばかりです。さあ、そこでですね、隣人を自分自身のように愛するとは一体どういうことなんだろうということを今日もう一遍取り上げてみたいと思うんですよ。そもそも隣人って誰なんだろう。そこから始めなきゃいけないんですけども。私の隣人って誰ってね。まあ、皆さん、まずこの席を並べて座ってますから、この隣の人だっていうかもわかりませんね。家に帰ればどうでしょう。もちろん夫婦です。そして、近所に行けば文字通りのお隣のお家に住んでいる人たち、そうでしょう。でもね、それらのことを考えていきますと、一つの定義ができると思うんです。私の隣人とは定義。私の何とかを必要としている人すべてということができると思います。よろしいでしょうか。じゃあね、このブランクにはどんな言葉が入るでしょうか。演習問題です。今から20秒差し上げますので、どうぞ皆さん、自分で考えて、私の何を必要としているすべて、と言ったらいいんだろう、隣人とは。ちょっと考えてね、早速やってみてください。どうぞ。あちこちでうなずきながら書いてらっしゃいますね。そうそう。それじゃあね、どうぞ。お隣さんと一緒にその言葉を見比べてください。自分の書いた言葉とお隣さん。まあ、あるいは前後でも結構ですよ。すぐそばの方とね。ちょっと、はい。見比べてみてください。どんな言葉が入りましたか？ 前後左右どこでもいいですよ、誰かと。まあ、早朝の礼拝でやってみました。いろんな答えが返ってきました。で、出た答え、私の助けを必要としている人。まあ、そんな風に書いた人、どれくらいいますか？助けという言葉が入った人。お、結構いますね、やっぱりね。はい。あるいは、言い方書いて、私の援助と書いた方もいらっしゃるかわかりませんね。はあ、私の支え、そういう書いた方は、あ、いないですか？うん。私の理解。うん。それはいない。私のお金。あ、手上がりましたね、何人か。私のお金を必要とした人はみんな私の隣人。うん。それもあるかと思いますね。うん。はい。私のケア。私の励まし。私の関わりを。とね、いろんな答えが返ってきましたね。私の存在そのものって答えも早朝ではありましたよ。すごいな。そしていくつもの手が挙がったのは私の愛、うん、そうですね。私の愛を、私の支えを、助けを、ケアを、関わりを、理解を、励ましを必要としている人すべては私の隣人なんだって、まあ、そう受け止めたいと思います。どの答えも正解だと思いますね。で、この隣人という言葉が、レビの19章には何遍も出てくるんですよ。さっきの労働語の中でも4回出てきました。隣人。そもそも神様がモーセを通して、この言葉をお授けになったときに、当時のユダヤ人社会を想定しながらね、書いていらっしゃる。与えていらっしゃるわけですから、どんなことだったんだろうって、もう少し具体的に考えてみたいと思いました。そうすると、まあ、ちょっとポイントを上げて7つもあって恐縮なんですが、7つくらいのポイントが上がったんですね。隣人を愛するとは、まずは第1ポイントですね。父と母を、また老人を心から敬うことだというところですよ。いいでしょうか？父と母と、また老人を心から敬うこと。三節見てください。19章の聖なるものとなれというその勧めのすぐ次に来る言葉は三節。一緒にどうぞ。はい。おのおの自分の母と父と恐れなければならない。まず一行目結構です。おのおの自分の母と父とと出てきました。考えてみればね、父と母、この二人は私たちの、まあ、最初の隣人ではないでしょうか。皆さん、おぎゃーと生まれた時に最初に対面する相手は大抵お母さんですよね。時期にお父さんの顔も目の前に現れます。で、その次ぐらいに出てくるのは多分おじいちゃんおばあちゃんでしょうか。あるいは兄弟かな。ともかくね、我が家の隣人たちがね、そこに揃うわけです。そこでね、あなたの父と母を恐れよ。この恐れというのはご存知の通り、怖がるという意味ではありません。恐れ、敬うというね、尊敬しなさいということですよね。そして、ちょっと飛びますけれども、32節を、だいぶ飛びますがね、32節見ますと、あなたは白髪の老人の前では起立し、老人を敬い、とあります。そうです。父さん、母さん、おじいちゃん、おばあちゃん、我が家の隣人、これを敬うこと。そういえばね、モーセの実会の中、前半は神と自分との関係ですけれども、後半は人との関係。人との関係の戒めの中の最初に出てくる戒めが何であったか思い出してください。ね。そうですよ。あなたの父と母を敬え。そうすればあなたは幸せになる。長生きするっていうね、あの律法ですけれどもね。そう。これが一番の基本です。そして次、第二ポイント。第二ポイントに行くにはですね、ちょっと右手にあるこのイラストを見てください。これと関係がある。この絵何だかわかりますか？だいぶ昔一回載せたことありますけどもね。わかります？わからない。うん、そうか。これ、畑。 麦畑だと思ってください。イスラエルの麦畑。麦畑、やがてこの実った時にはね、こういう刈り方するんですよっていう指示があるんですよ。真ん中の方を刈ってね、端っこまで刈らないこと、端っこは残しておきなさい。ね、なんか私のお部屋の掃除の仕方に似てるなんて思ってる方がこの中に20人ぐらいいると思いますけども、これいいですか？今から読むところ読むと分かるんですけども、第二ポイント、貧しい人や弱い立場の人に心を配ること。貧しい人や弱い立場の人に心を配ること。さあ、どういうことかよく読んでみましょう。今読んでいる19章の9節10節、ご一緒にどうぞ。はい。あなた方の土地の収穫を借り入れるときは、畑の隅々まで刈ってはならない。あなたの収穫の落ち穂を集めてはならない。またあなたのブドウ畑の実を取り尽くしてはならない。あなたのブドウ畑の落ちた実を集めてはならない。貧しい者と在留国人のためにそれらを残しておかなければならない。私はあなた方の神、主である。よろしいですか？収穫を借り入れるときは畑の隅々まで刈ってはならない。端っこは残しておけってんですね、この四辺と多分コーナーのあたりもね、残しておけ。それから刈ったところもいろいろ落ち穂があるわけですよね、それまで取り集めるな、もう落ちたものそこでほっとけってね。なぜそんなことを神様が命じられたのか。それは、貧しい者と在留異国人のためにって書いてあります。これは麦畑に限らず、ブドウ畑もそうだったんですね。美味しい、マスカットやら、ベリーエやら、ピオーネやらね、も含めて考えてください。もうもったいないね。全部取り尽くしてしまいたいですよね。でもね、取り尽くすなって適当に残しておけってんですね。何のためかというと、貧しいものと在留異国人のために。あなた方の国にもおるだろうってね。経済的に大変な人たち。その人たちのことを配慮して、どうぞご自由にどなたも必要なところをお持ち帰りくださいと言ってあげなさい。そういえば、この掟が実行にされましたね。ですから、ルツ記見るときに、有名な話ですね。ルツは、貧しい暮らしの中で、ボアズという人の畑に行ったらば、落ち穂がいっぱいあったんですよ。ね、それでもって食いつなぐことができました。ここに貧しい者たち、それから在留異国人とありました。外国から移り住んでいた者たち、イスラエルの当時にいたんですよ。出エジプトした時にね、エジプト人でついてきた者たちがおったんです。イスラエルは彼らを追い払ったりしなかったようですよ。在留異国人たち、言葉がよくわからないために、ね、生活情報を流してもちゃんとそれが行き渡らないでね、そんな、目に遭う、そういう方々、あるいは、外人だというだけでもって差別される、肩身の狭い思いする人たちのこと、あなた方はちゃんと心に留めなさいよ、心を配りなさいよ、それが隣人を自分自身のように愛するということだとね。それさらにね、33節まで見てほしいんです。33節まで、もしあなた方の国にあなたと一緒に在留異国人がいるなら、彼を虐げてはならない、いじめちゃいけないってね。あなた方と一緒にいる在留異国人は、あなた方にとってあなた方の国で生まれた一人のようにしなければ、同国人と同じようにしなければ、あなたは彼をあなた自身のように愛しなさいと、もう一遍出てきます。あなた方もかつてエジプトの地で在留異国人だったから、そのことを忘れないようにってね、念の言った戒めですよね。これが第二ポイント。そしてさらに進んでいきます。あとはさらっといきましょう。3番目、盗んだり騙したり偽証したりしない。盗んだり騙したり偽証したりしない。誰にも誠実であれというのです。11節から見てください。盗んではならない。 欺いてはならない。互いに偽ってはならない。あなた方は私の名によって偽って誓ってはならない。って飛んで十三節。あなたの隣人を虐げてはならない。かすめてはならない。日雇い人の賃金を朝まであなたのもとに留めてはならない。まあ、昔も今も貧しい状況があるわけで、日雇いで働く人がいるわけですよ。ね。もうその日の食べ物必要なんだから。だから、給料を遅配したりしてはいけないぞ。ちゃんと心配りをせよというね、そういう命令ですね。それ四つ目に行きます。四つ目は、目や耳の不自由な人を大切に扱うこと。十四節。目や耳の不自由な人への配慮ですね。あなたは耳の聞こえないものを侮ってはならない。目の見えないものの前につまずくものを置いてはならない。ハンディを抱えた人のそのハンディをちゃんと配慮しなさい。ね。大切に扱いなさい。と教えてます。五番目。いつでも誰にも公平、公正を心がける。公平と公正ですね。これを心がけるように。十五節。不正な裁判をしてはならない。弱い者におもねり、また強い者にへつらってはならない。あなたの隣人を正しく裁かなければならない。何か訴訟問題が起きたときに、どちらか片方に肩入れをしてはならない。この、強い方に味方しておいた方が、後で、いいとかですね。むしろ私はいつも弱い者の味方だ。何が何でも弱い方が正しいに違ったり、まあ、そういうこともしてはならない。事実関係ちゃんとして公正な、公平な裁きをしなさい。これが隣人を愛することだ。六番目。六番目はですね、名誉を傷つけるような言葉を慎む。名誉を傷つけるような言葉を慎む。十六節ですね。人々の間を歩き回って人を中傷してはならない。中傷。抽象。ね。これは、デマを飛ばすこと、変な噂を流すこと。これを流されて死ぬほど苦しむ人がいますよね。もう苦しくってついに実際自分の命を絶ってしまう。それほど苦しむことがありますよね。名誉を傷つけるような言葉を慎むこと。そして、七番目。恨みを貯めて復讐せず。恨みを貯めて復讐せず。倍返しという言葉が流行りましたが、するな、そんなこと。自分で復讐してはならない。聖書は言いますね。で、戒めるなら、心を込めて戒めよう。もしもどうしても文句があるならばね、一対一で、年頃に戒めなさいって言ってます。それが、ここの言葉です。それが、そう、17、18。心の中であなたの身内のものを憎んではならない。あなたの隣人を年頃に戒めなければならない。18節、復讐してはならない。あなたの国の人々を恨んではならない。あなたの隣人をあなた自身のように愛しなさい。さあ、あっさり7ポイントカバーしました。一緒に読んでみましょう。1から7まで。せーの。はい。父と母を、また老人を心から敬うこと。2、貧しい人や弱い立場の人に心を配ること。3、盗んだり騙したり偽証したりしないこと。4、目や耳の不自由な人を大切に扱うこと。5、いつでも誰にも公平、公正を心がけること。6、名誉を傷つけるような言葉を慎むこと。七、恨みを貯めて復讐せず、戒めるなら心を込めて戒めること。こうすることがあなたの隣人をあなた自身のように愛することだよってね、天のお父様は言っておられます。そうしたことは古代のイスラエル、まあ紀元前、14、5世紀のあの時代のイスラエルも、また今日の日本、私たちのコミュニティ、社会の中でも、同じことだと思います。だから、 隣人を自分自身のように愛するとは言い換えれば、もし自分だったらこんな風には接してほしくないなと思うことはしないこと、むしろこんな風に接してほしいと思うように接すること、つまり相手の身になるってことでしょうね。そうで、このポイントでもって共に味わいたいと思います。どうぞアウトライン裏側見てください。隣人、隣人を愛するとは言い換えればね、その人の身になって使えることだと、このことを今日は心に刻みたいと思います。隣人を愛するとは、その人の身になって使えること、使えると表現ふさわしいんじゃないかと思います。つまりね、助けてやるからありがたく思えという上からの目線ではなくて、少しも恩に着せず、なすべきことをなしたにすぎません。まあ、お役に立てて幸せです。実に爽やかですね。そうであるとイエス様は、聖書を通して教えてくださっていると私は思います。相手の抱えていることは何なのかな、その人の必要を考え、ああ、こういうことなんだな。で、その中で、じゃあ自分にできることが何かあるかな。あ、これはできる。でも、あそこまではできない。あると思いますね。じゃあ自分にできることと、その人の必要とをこう重ねてみたときに、重なる部分があるんですね。その重なる部分こそ、私のすべきことなんでしょう。ちょっとまあ、演習問題みたいですけども、考えてみてください。仮に、まあ、今、車を運転なさる皆さんがね、車を運転したと、したとしますね。まあ、午後の時間帯だと思ってください。折しも雨がパラパラ降ってきました。で、今日みたいに結構降ってるんですね。で、ふっと、運転している脇を見たときですね、一人の人が、女の人がですね、自転車を押してるんですよ。ああ、パンクだな。自分もパンクの経験ありますから、思いました。って見て、なんか荷物いっぱい大変だなって、すごい雪通り過ごすんですけども、でも気になってね、車を止めて寄せる。で、顔を見ると、あの人ってね、どっか公民館活動かなんかでもって一緒の活動したことがある人、大変だろうなって、よく見れば本当に2か後には買い物の後なんでしょう。もういっぱいの物が入ってるし、両方のハンドルからも、ね、レジ袋にいっぱいの、荷物があるわけですよ。で、窓を開けてね、パンクですか、大変ですね、困ってしまってました。お家どこですかって聞けば2キロも先なんですね。このまま自転車をして雨の中、大変だと思って、じゃあさあどうするかということですね。その時にどうしましょうか、考えますね。この自転車を車に積むのはちょっと無理だな、でもこの人とこの荷物全部だったらば、十分だってね。ということを考えつきますよね。うん、で、そこで、じゃあ、どうそうです。その自転車はね、すぐそこにちょうど郵便局があるから、そこの駐輪場に鍵でもしてね、置いてって、後で取りに来たらいいじゃないですか。よかったら乗ってください。2キロ先、もうお休みごめんなさい。じゃあ行きましょうって。自分にできることは、それだけ。そう、もしかしたらその途中でね、まあ、パンクの修理のことも考えたかもしれない。修理の経験はあるけども、道具は持ち合わせてない。だからそれはできない。できることは何か考えて、できることをさせてもらおう。例えばそういうことです。その人の必要、そして自分にできること、重ね合わせて、重なるところが私のすべきこと。イエス様はこのことを教えたかったのかなと思います。良きサマリア人の例え話があります。あまりにも有名なので、今日は特にそこを開こうとは思いません。どうぞ後で、箇所を書いてありますので、ね、ゆっくり見てください。ほとんどの方はそらんじて言えるくらいにおなじみです。ここに、おまでかに絵が載ってますからね。絵を見ながら、振り返ってみてください。あそこでは、律法の専門家とイエス様との問答からこの話が始まったんですね。律法の専門家というのは、旧約聖書を専門的に勉強している学者さんです。ある時イエス様に尋ねて言うんですね。先生、永遠の命、私もそれが欲しいです。どうしたらそれが得られますか。あなたは聖書をよくお読みですよね。 あなたは聖書をどう読んでますか？どう書いてありますか？学者は少しもためらず、それはまあ中心的なこれですよね、って言ったんですね。心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。それから、あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ。これでしょうって答えたんですね。イエス様はね、正解です。それを実行することです。そう答えたんですね。知ってるってことと実行することは話違いますね。痛いところ疲れましてね、この学者はね。でも先生、私の隣人って誰ですかって。そういうんですね。はぐらかそうとしたんでしょう。そこでイエス様はね、この話をなさった。それが良きサマリア人の例え。ある旅人がね、イエス様話し始めました。エルサレムからエリコへのあの下り坂のあの山道を通ってたんだ。そしたら現れたのは山賊の一味。ボコボコにやられて、まあそんな表現はしませんでしたけども、やられて身ぐるみ剥がれて、半殺しの目にあってね、そこに捨て置かれたんだ。でもね、そのところにたまたま、人がやってきた。その人は祭司だったんだ。まあ祭司って皆さんね、宗教家ですよ。ね、聖職者ですよ。まあ、教会で言えば牧師に当たるかな、うん。エルサレムからエリコを目指す。まあ、エルサレムの教会の主任牧師だと考えてください。で、そこに来た時に道端に何かがある。人が転がっている。少し動いた。はあ、大陰でも、ね、見ればね、もう血まみれになって埋めているわけですね。その時に、大変だと彼は思うわけですけども。でもね、理由は書いてないんですけどもね、彼はその時に見た上でね、道の反対側、つまり、まあ、ある程度の道の、その、うずくまってる人と一番離れたところに、こう寄って、行ってしまったって書いてあるんですね。まあ、見て見ぬふり。私たちも、時々してしまうことです。気がつかなかったことにする。残念な現実ですけども、この人は、誰かが助けに来てくれたと期待していたんでしょうけども、でも行ってしまった。でも、しばらくすると二人目の足音が聞こえています。今度は助けてもらえる。よかった。ところがこの二人目もまた行ってしまうんですね。この人はレビ人だったって書いてあります。レビ人というのは、やっぱり、まあ、宗教家の見習い、教会で言えば神学生かな、奉仕神学生。で、この見習いも、この旅人半殺し、気の毒な人に気がついたんだけども、そばによってチラッと見ただけで目を背けて行ってしまったって書いてあるんですね。まあ、弟子は死に習うっていうものかもしれませんけども、よりもよって宗教家が二人、悲しい現実ですね。で、その話をした後でイエス様はね、三人目の人を話しました。サマリア人。ユダヤ人とは境を接して、すぐ隣の地方に、山一つ向こうのところに住む民族です。混血民族として、ユダヤ人たちからは差別されてました。そういう民族のうちの一人なんですけれども、その一人の男が、ロバ、に乗ってかロバを引き連れてか、とにかくそこに来たんですね。なんだろう。気づいて、そこで、大変だ。人が、うめいてる。近寄ってみます。傷だらけ。わあ、こんな目にあって、お前、大丈夫か大丈夫か生きとるかね。うん。そして、生きてることを確かめて、早速、彼は何をしたかというと、荷物をほどいて、傷の手当てです。オリーブ、ブドウ酒、注いで、まず、消毒してあげ、傷を和らげ、痛みを和らげるために処置をし、布から、引っ張り出した布切れ、ピーッと裂いて、包帯状にして、ぐるぐる巻きにして、この絵がそれですよね。うん。そして、骨は折れてないか、大丈夫か、こう折っても、うん。骨折はしてないらしい。よしよしよしよし。じゃあな、 宿屋に行こう、宿屋に連れてってくれから心配しないでと言ってですね、このロバの背中に乗せて、麓の宿屋まで連れて行ったんですね。それから一晩解放ですよね。そう書いてあります。幾度手ぬぐい冷たい水で絞って、この熱っぽい額やら肩やらに当てて冷やしてやったことか。こうやって朝を迎えます。朝を迎えた彼は、バッグからデナリ二つを取り出したって書いてありますね。デナリっていうのはお金の単位ですけども、そう、一デナリは労働者の一日の賃金って言われてますからね、まあ、それが5000円か1万円か知りませんけども、その二日分ですよね。それを宿屋の主人に渡して、とりあえずよろしくお願いします。私はどうしても今行かなきゃいけないところがある。でもまた必ず帰ってきますからね。それまで一つ面倒見てやってください。もし足らなかったら足らない分、私ちゃんと払いますから。そう言って行ったというね。うん。そういう話をイエス様なさったんですね。ここにさっきのあの原則がきれいに当てはまります。この半殺しにあった旅人。その人が今抱える必要が何々か、傷だらけ、傷んでいる。ケア、助けが必要。そして自分にできることが何か。お医者さんがするような治療はできない。でも、とりあえずの消毒はできる。包帯はできる。運ぶことができる。宿屋まで。そこで彼は自分にできること。自分のすべきことと心得て、そこまでしたということですね。隣人を愛するとは、その人の身になって使えること。それを字で言ったような話です。そしてこの話を読むときに私たちはね、すごいな、よくそこまでしたなっていう、その話をするんですけども、合わせて考えるのは、そういえば、この隣人、この、サムリア人ってのは、ちょうどイエス様がしてくれたことと似てるなって考えるわけですよね。人生の旅路の途中で私たちも誘惑に負けたり、いろんな出来事の中で精神的にボロボロに傷ついたり、問題抱えているときに、イエス様は見て見ぬふりをしなかった、近づいてくれた。まあ、クリスチャンの友達を通して、なんですけれども、イエス様が近づいてくれて、そして私の過ちを全部許し、心の傷を癒し、そしてそのためにそう、ご自分の命まで犠牲にしてくれた、とことんご自分にできることをやってくれたお方、そのことを私たちは思うんですね。そしてイエス様は弟子たちの方を向いて、いやいや、まずこの男に向かってね、この男に向かって、この半殺しの目にあった旅人のところにやってきた三人のうち、この人の隣人になったのは誰かなって。いや、それを助けちゃったあの人だと思います。その通り。あなたも言って同じようにしなさい。この話、その律法の学者だけに言い聞かせて言ったのではないと思います。旗にいる弟子たち、他のみんな聞いたんです。そして弟子たちに向かってイエス様はね、最後の晩餐のお席で、私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさいって仰せになりました。イエス様が手本を示してくださった生き方、相手の身になって使える。まあ以前、一つの古典的な定義をしました。愛するとは、相手の身になって、わざと自分が少し損をすること。もう一番ピンとくる表現かなと思いましたけど。このサマリア人は、わざと自分が損をしました。結構大きな損をしたと思います。自分の持ってたブドウ酒やオリーブ油、ほとんど全部使っちゃった。ね、大切なもの、いろいろ使い、この人をケアするのにきっと自分が着てたものも、血で汚れたでしょう。彼のスケジュールも狂ったでしょう。一晩看病して、宿屋に、にだり、にでなり、ね、損失です。 けども、彼はそれをわざとしたんだと。わざとというか進んでしたんですね。進んでですね、恩着せがましきでなくて自分にできること。彼はおそらくね、普段からまあこの非差別グループの中の一員でありながらも、そんな中で相手の身になって何かをするということが自分自身の自己トレーニングとしてね、かなり身についていたんではないかと思います。だからこの時にとっさにこんなことをここまでやることができたのかなと思います。さて、私たちはどうかな。私たちの隣人はどこに。さっき見ました。私たちは決してね、この半殺しの目にあった人と毎日出会うことはまずないでしょう。ね。一年に一遍も会うことはないかもわからない。けども、寂しさや痛みをそれぞれに抱えている人たちとは毎日のように出会いますね。私たちの隣人は我が家にいますよね。林保におりますよね。もしかしたら機嫌の悪いあのおじいさん、近所付き合いが悪くて人から疎んじられたあのおじいさんは寂しいのかもしれませんよ。顔を合わせるときに声を必ず声をかけて挨拶してあげる。そこからスタートしたらいいかもわかりませんけども、とにかく家の中の、あの隣人、それは奥さんかもしれない、旦那さんかもしれない、あるいはお姑さんかもしれない、その人の身になるときに、ああこうして差し上げたらばきっと喜んでもらえるかな、寂しさが少しでも和らぐかな、それを小さなことをすることです。今日明日出会う隣人から、これが今日の私たちへのチャレンジです。では今しばしお祈りしたいと思います。どうぞその場で静かにお立ちください。今朝イエス様はあなたに何と囁いていらっしゃるでしょうか。じっと聞きましょう。心の耳に聞こえてきたことが一言でもあるならば、それにこちらも答えましょう。どうぞ声に出して正直な祈りを一言捧げましょう。あ、イエス様ありがとうございます。あなたの大きな愛を感謝します。私に注いでくださいました。イエス様感謝します。その愛に応えます。足らなかったところ許してください。行き届かったところ許してください。イエス様、イエス様、あの祭司のようなレビ人のような、他のことを優先してしまって目の前の、ああ主イエス様どうぞ、恥ずかしいです、許してください、清めてください、許してください、清めてください。あなたの愛によって行動に駆り立ててください。お願いいたします。十字架の血によって許してください。 清めてくださいますようお願いいたします。ありがとうございます。イエス様、愛する天の父様、日常生活に光を照らして自分の生き方を問われる時となりました。主よ、本当にお許しください。見て見ぬふりをしたり、別の用事を優先させてしまったりして、届くべきところに届かずにやり過ごしてしまったこと、いっぱい思い起こします。許して清めてくださいまして、どうぞあなたご自身がいつも天の父の促しのままに行動しておられたように、この黄金のルール、最高の戒めを地で行う歩みへと私たちを進ませてください。これが、小さな積み重ねが日常の私たちの生活習慣となり、イエス様に愛されたものが、イエス様が愛してくださったように愛する、使える、その歩みへと進んでいけるようにお助けくださいますように、イエス様の尊い皆によってお祈りします。アーメン。アウトライン最後の三行の祈りをご一緒にいたしましょう。アウトライン最後の三行の祈りです。どうぞ。天の父様、私の周りに置いてくださった人たちを一人一人大切な存在として今日見つめ直そうと思います。あなたからいただいた愛で心込めて仕えていけますように、あの二つの円の重なるところを行動に移す訓練を私に与えてください。アーメン。では私のままで共に歌いましょう。聖歌の312番、聖歌の312番です。
救い主は我がため与えませり命を、信仰も愛も薄き我に何を捧げるべきか、御座にありて我がため取りなしたも主イエスよ、ならせたまえ十字架取りて主に従おう我が身と、悩めるもの慰め、倒れし者助けて、御座の前に伴い行き、清き胸に添い祭ら。
ご着席ください。